はい、今日はですね、佐久間テレビの第2回がですね、3月28日にまたアップされています。今回はですね、20分っていうですね、長い時間ですね。まず手を打たなければならないのは資金対策であるっていうことで、市倉定先生の経営心得のですね、第4章っていうのは何かと言いますと、経営の数字ですね。その4-11、景気下降期の対策。で、この景気下降期っていうのはですね、まあ過去のリーマンショックなんかもありましたけども、今回これをですね、佐久間さんはコロナショックっていう位置づけをしているわけですよね。まあそれについて解説してますので、今回もですね、佐久間さんの解説を聞いてですね、やっぱ非常にですね、感覚的には、まあ、コンサルタントはコンサルタントなんですけども、私たち税理士がですね、指導してたりですね、話している内容、そのまんまのことを説明してますよね。だからやっぱ素晴らしいなと。本当に実務でですね、売上のアドバイスから資金まで。っていうですね、素晴らしいやっぱりコンサルタントだっていうふうにして話を聞いてと思いますね。で、今回ですね、いろんなコンサルタントの方が YouTube に映像を上げてるんですよ。で、それを見てもらうとですね、何をコンサルしてるのかっていうのがよく分かってきます。これはですね、市倉先生がよく言ってる企業の内部の指導してるコンサルなのか、本当にですね、売上を上げるとかですね、今回のようなコロナ対策について、資金対策をこうした方がいいとかですね、そこら辺のアドバイスをしてるかっていうのはですね、話を聞くとすぐわかります。で、やっぱりさすが佐久間さんはですね、支払い手形を切らなければ会社を潰れないっていう市倉先生がですね、やっぱ何回もですね、話していた、書いてある内容っていうのはやっぱり一番最初に話してますよね。で、今回ですね、支払い手形を切ってる会社さんっていうのはですね、やっぱり切っていた時が好景気、まあ去年を切っててですね、でも今年の例えば3月、4月、5月に支払い手形が落ちていく時ですね、今売上が全然なければ手形って落とせないわけですよ。で、手形っていうのはですね、皆さんご存知だと思いますが、6ヶ月の間にですね、2ヶ月不当たりになったら、もう銀行が取引停止になるわけですよね。ということは取引が停止になるっていうことは、もう信用で借りられないってことになるわけですよ。そのぐらいですね、手形、不当たり手形をするってことはですね、もう現金でしかですね、現金商売しかできないのと同じような状況になるわけですよ。だから市倉先生は手形を切らないように徐々に減らしていきなさいということで、最後のですね、亡くなる2年前に出された思いがけないコツにも手形の減らし方っていうのはやっぱ最後書いてるんですよね。そのぐらい、まあ、支払い手形切っちゃいけないんだっていうことなんですよ。なのにもかかわらずですね、未だに支払い手形の金額、大きい金額を支払い手形切ってですね、それで運転資金が楽になるようにしてる会社っていうのがですね、私が決算書、ある程度の大きい会社の決算書を見てもですね、多いですよね。で、これはですね、やっぱり市倉先生の教えを守ってないということになるわけです。で、私がですね、まあ私のお客様なんかそんな大して大きい年商ではありませんが、その時に言うのはですね、手形を切ってもいいけども、それは社長のですね、個人的なお金で決済できる金額までにしてくださいと。まあ感覚的に言えばですね、100万から300万ぐらいだったらですね、普通に自分で持ってるじゃないですか。まあそのぐらいはですね、最悪何かの時に切るならしょうがないよと。その代わり何かあったら社長がお金入れてねということで言えるわけですよ。じゃあそれが何千万になった時にですね、社長のお金が簡単にそれで使えますかっていうことになるわけですよ。まあ独身の社長ならですね、金を持ってればやれるかもしれませんけども、例えば結婚しててですね、奥様がいて子供様がいるというような時にですね、簡単に1000万、2000万金が使えるかです、自分の。っていうことになるわけですよ。だからやっぱりですね、手形は切らない方がいいということになるわけですよね。で、これが4-11。 に景気傾向、景気下降期に入ったとき、まず手を打たなければいけないのは資金対策であると。それからその次ですね、4-12、資金と損益っていうところで、資金は会社存続という面から見れば損益に優先すると。まあ、これも資金は大切だということになってるわけですよね。で、私も経営計画講座の時にはですね、いつも話してましたけど、経営はマラソン、資金繰りはボクシングだっていう話をずっとしてたんですが、資金繰りっていうのはですね、ボクシングと同じようにずっとですね、最終ラウンドまで持ちこたえててもですね、カウンターパンチが一発入って、KO でですね、なればもう終わっちゃうわけですよ。だから資金繰りがですね、一回でも回らなければ会社って倒産するわけですよね。っていうことで、資金っていうのはすごく大切なんだということで、これは市倉先生もですね、資金繰りっていうのをすごく重視してたということですよね。で、これは以前にも言いましたけども、市倉先生は潰れそうな会社をコンサルしてたっていうところからやっぱり来てるわけですよね。それはまあ肝に銘じてもらいたい。それから佐久間さんの話の中でですね、経営心得の 4-2 コスト病っていうことで、大切なことはコストではなくて収益なんだという話を言ってます。これはですね、まあ、特に私たちの業界ですね、税理士がよくやるんですが、儲からなくなるとですね、経費を減らしましょうなんていうことをよく言うわけですよ。でですね、経費もですね、減らしていい経費と減らしちゃいけない経費があるわけですよ。例えば広告宣伝とかですね、研究開発なんかを減らしたらですね、売上そのものが落ちてくるわけですよ。だから売上に対応しているですね、経費っていうのはですね、ダメな時でも減らしちゃいけないわけですよ。人件費だって簡単に減らしていいわけじゃないわけですよね。やる気失ったら終わりですから。っていうことを言うんですが、だいたい会計税理士さんはですね、まず経費減らせというのを先に言うんですよね。で、それよりもですね、まず売上上げろという方が先なんですよ。で、売上を上げろと言った時に、じゃあそんなもん簡単に上がらないじゃないですかっていう話になるわけですよね。それはその通りなんですよ。だから常にそれをどのようにして上げていくかっていうことをですね、社長は常に考えなきゃいけないので、市場活動になるわけです。っていうことをまず知ってもらいたいんですね。で、市倉先生はですね、売上って書かないで収益って書いてあるんですよね。じゃあこの収益って何だか、何なんだろうなっていうことになるんですよ。で、なぜこれ売上と書かなかったんだろうなっていうことにはなるんですが、基本収益の大元はですね、売上ですわね。これはなぜかというと、その会社がですね、売ってなんぼってことになりますから、売上っていうのがメインだとは思うんですよ。ただその収益ですよね、益。収入。それから益っていう話は、売買損益とかですね、儲かった益っていう話になるわけじゃないですか。そうすると、単純にですね、収益っていう場合、当然収入っていう場合もありますし、それから、単純にですね、益っていう話とものもあるわけですよね。おそらくその二つを含んだ形で市倉先生は使ってるんじゃないかなと思いますよね。これは単純にあらりという話ではないですよね。なのでそこを注意してもらえばなとは思います。またですね、市倉先生の本の中にこれが定義があるかどうかでちょっと私そこまで確認していませんが、またそこら辺ですね、発見しましたら、また解説したいと思いますので、まあ、皆さんもですね、ここら辺、もう一度、市倉定の経営心得を見てください。それから佐久間さんがですね、自分の知り合いの経営者から質問が来て、それに対しては第5巻を読めという話を言ってたと思いますが、第5巻というのはですね、増収増益戦略なんですよ。まあ、そこら辺がですね、どうやって売り上げを増やすんだっていうのは、この増収増益戦略っていう話になると思います。で、なおかつですね、特に製造関係やってる場合にはですね、ここに直接原価計算っていう話が出てくるわけですよ。ダイレクトコスティングっていうわけですよね。なので、 特に通常の小売とか卸とかじゃなくてですね、製造をやってる会社の社長さんはですね、この第5巻っていうのはやっぱりですね、必須なんですよね。必須じゃないと、やっぱり自分の会社をですね、の利益を上げていく、高収益型付加価値、高収益型企業にしていくっていうのはですね、やっぱこの第5巻で絶対読まなきゃいけないと思うんですよ。で、それからですね、今ちょうど話してまして、一つですね、この直接原価計算って市倉先生もこう書いてあるんですけども、よくですね、直接原価計算、直接の原価計算って何なんだというふうにしてね、やっぱ分からないと思うんですよ。で、これはですね、やっぱ原価計算を勉強してない人っていうのはあんまりよく分かんないと思うんですよね。で、特に、税理士になってもですね、税理士試験にはですね、原価計算っていう科目がないんですよね。で、私のように、一級ですね、日商一級から来てるっていう税理士さんをですね、原価計算で勉強してるんですよ。なので、市倉先生の一冊目のあなたの会社は原価計算で損をするっていうのは昭和38年に書いてますよね。そうすると、原価計算基準っていうのが37に出たってことはもう当然知ってるわけですね。だから原価計算基準から見てどうなんだっていう見方ができますけど、通常の、税理士試験だけしか受けてない税理士さんっていうのは、原価計算基準なんて読んだこともありません。で、原価計算も簡単なものしか知らないんですよ。あとはですね、会計士。会計士の先生は原価計算っていうのが科目に入ってますので、原価計算は詳しくやってると。じゃあ、この直接原価計算って何なんだってことなんですよ。で、これはですね、簡単に言うとですね、変動費。変動費だけで原価計算をやってるものを直接原価計算って訳しちゃったってことなんですよ。つまりですね、ダイレクトコスティングってアメリカで呼んでたわけですね。で、それをですね、日本に持ち込んだ時にダイレクトなんで直接って訳しちゃったんですよ。なので直接原価計算って言うんですけども、もともとそうではないんですよ。変動費と固定費っていうふうにして分けた場合には、変動費だけで原価計算をやるので、変動費原価計算って言わなきゃいけなかったんです。訳さなきゃいけなかったんですよ。それをですね、なぜかまあ昭和37年当時なのか昭和30年代当時ですね、直接って訳しちゃったんですよ。で、それが未だにずっと尾を引いてますので、直接原価計算って言うんですけども、本当のこと言うとですね、変動費原価計算っていうような言い方をするんです。で、これをですね、まあ、最近というか、ここ何十年ぐらいの本はですね、直接原価計算っていうよりも、変動費原価計算っていう名前で書いてる本もあります。まあ、これは皆さんですね、興味があれば、Amazon で検索してもらえば、出てくると思います。昔はですね、直接原価計算っていう本しかなかったんです。ただ最近は、変動費原価計算なんていう先生が出てきたっていうこともですね、この際ですね、知っといてもらえば、なんで直接なんだ、何が直接なんだという話でですね、聞かれることもありますし、その意味がわからないでですね、直接原価計算だって言ってもですね、全然わけわかんないと思うんですよ。なのでそこら辺もですね、今ちょっと思ったので解説しましたので、そこら辺も頭に入れておいてもらえると良いと思います。